ローマの信徒への手紙1章16節から、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。この主の日の礼拝の説教題、福音は神の力は、ローマの信徒への手紙1章16節から与えられました。新共同訳新約聖書の273ページになります。この主の日に与えられました聖書の箇所、ローマの信徒への手紙の1章16節17節にはこう記されています。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人に信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。この聖書の箇所はプロテスタント教会にとって決定的な役割を果たします。それは宗教改革者マルティン・ルターの生涯を変える改心を引き起こしたからです。ルターは晩年に自分の若い頃を振り返ってこのようなことを言っています。自分はかつて神様の正しさを表す神の義を憎んでいました。それは自分の力で神の義に達しなければならないと考えていたからです。その頃の私は神の義を達成することなど自分にはとてもできない、自分は神様に罰せられると思い神様を憎んでいたのです。ところがルターは昼も夜も絶え間なく祈り続けて黙想する中であることがわかります。ここで言われている神の義は自分で獲得する能動的な義ではなく、神様から与えられる受動的な義であると分かり、決定的な改心を経験したのです。若き日のルターは神の義を人を罰する神様の義、正しさと受け取っていました。そうであるとすると人間は神様の前に恐れおののくしかありません。罪の告白によっても罪を償うための行為によっても平安が得られないルターは神様を憎むようになります。しかしルターは黙想を続け、ついに神様から賜物として与えられる義を発見するに至ります。神の義は神様からの賜物である受動的な義であるとの発見によって、神の義は恐れおののくものではなく喜び祝うものとなります。このルターの発見は福音の再発見と呼ばれ、信仰によってのみ義と認められるという信仰義にという教理を形作っていくのです。17節で福音には神の義が掲示されて います、というとパウロが言う福音については他でもない。ローマの信徒への手紙でこれから語られ、使徒信条で告白されています。使徒信条が告白するように、全能の父なる神様は一人子であられるイエス様をこの世界に送ってください。父以降聖霊なる神様を信じる者を救ってくださいました。これこそが神様がこの世界に掲示された福音であり、良き知らせなのです。今年度は主の祈りと使徒信条から教会の教えを伝える御言葉が示されてきました。この主の日の礼拝からは教会への手紙から御言葉を示され、教会の教えについてさらに知らされてまいりたいと思います。2000年前の初代教会では盛んに手紙が書かれ、その手紙が礼拝で読まれていました。新約聖書がまだ書かれておらず、使徒信条のような信仰告白も整えられてはいません。パウロのような伝道者が自分たちの教会にいてくれればよいのですが、パウロは各地を巡っていますので、なかなかそうはいきません。そこでパウロが書いた手紙などを教会の礼拝の中で朗読したのです。手紙の写しがたくさん書かれ、各地の教会の礼拝で読まれたと言われています。そのようにして教会は信仰を伝えられ、信仰を養われて、信仰に生かされたのです。初代教会で読まれた手紙は現代を生きる私たちにとっては分かりにくいかもしれません。しかし今年度の前半で示された教会の教えに基づいて手紙を読めばよく分かるようになるのではないでしょうか。それは手紙には教会の教えが記されており、教会の教えは教会への手紙を厳選としているからです。最初に与えられた手紙の御言葉はいきなり私は福音を恥としないで始まります。消極的と思えるような言い方ですが、福音にはそれを恥とするような面があるのでしょうか。私たちが福音を恥ずかしいと思うとしたら、それはなぜでしょうか。パウロはコリントの信徒への手紙1の1章22節と23節でこう言っています。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。福音は十字架につけられたキリストを伝えているのです。それは、その偉大さに誰もが息を呑むような奇跡による印ではありません。またその深遠さに誰もが感嘆するような哲学による知恵でもありません。あえて申しますと、ユダヤ人にとってはガリラヤの大工の子としか思えないイエス様が、最も悲惨で苦痛に満ちた刑罰である十字架の刑に処せられるという恥ずかしめを受けられたのです。聖書は世界の片隅で 十字架につけられたこのガリラヤの大工の こそが救い主キリスト、神様の一人も、子なる神様であられると伝えています。この世の見方によれば、恥ずかしくないのか、と思えるほどの低さの中で息を引き取られた。ナザレのイエスこそが、自分たちの主であると伝え、このお方を恥とはしないのです。またこの世の見方のような外側ばかりではなく、私たちの内側からも福音を恥としてしまうようなことがあります。と言いますのは、福音には私たち自身の罪や弱さ、あらわにする面もあるからです。私たち人間は律法を守ることができませんので、律法を守ることによっては救われません。福音は確かに罪に支配される私たち自身の弱さをあらわにしますが、同時に弱い私たち罪の許しを告げ知らせます。私たちの罪は罪や弱さを隠さず、むしろ私たちの罪や弱さをあらわにして、神様から与えられる罪の許しの恵みによって生かされる道があることを指し示します。福音は人生の課題を政治力や経済力で解決したい人にとっては期待外れでしょう。しかし福音は人間の力を誇示するのではなく、むしろ私たちの罪や弱さをあらわにして、私たちを福音を恥とせず、罪の許しによって生かされる道を歩むものとしてくださるのです。それは、世界の片隅で起こったナザレのイエスの十字架の悲惨な出来事には、全能の父なる神様の救いを得させる道からが働いているからです。私たち人間の罪や弱さをあらわにされ、私たち自身が恥じてしまうような出来事に、すべて信じる者に救いを得させる神様の全能の道からが示されているのです。人間は皆、誰もいつかは死ななければなる。しかしその時にも怖がらなくていい、安心してよいということができるのは、罪と滅びからの救いが確かにあるからです。救いを得させる全能の神様の道からを信じ、それを伝えることができるからなんです。パウロは、福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力ですと語った後に、すぐになぜならばと語り継ぎます。このなぜならばは日本語の聖書では訳されていませんが、なぜならば神の義は福音の中に掲示されるというのです。神の義は神様の正しさである。ローマの信徒への手紙全体のキーワードです。福 音の中において神様はまさに神様として活動され、その道からを発揮されるのです。ルターがそうであったように、神様に対する義、正しさを求められるとすれば、人間は誰もそれに耐えることはできません。誰も神様の御前で義であることはできず、神様の審判の前にはひとたまりもありません。神の義が福音の中に掲示されるのは、ナザレのイエスの十字架の出来事に、信じる者すべてに救いをもたらす神様の全能の道からが発揮されるからです。神様から離れ罪に陥ってしまった人を滅ぼしてしまうのではなく、罪人の身代わりに御子イエス・キリストを十字架につけられることで、神の義は表されるのです。罪人を滅ぼすのではなく、罪人を許すことで神の義は世に示されたのです。しかも許すだけではなく、神様との和解をもたらしてください。永遠の平安に満たされ、父子聖霊なる神様の愛の交わりに加えてくださったのです。そして神の義は罪を許し、神様との和解をもたらしてくださるだけではなく、私たちをキリストにあって新しく作られるものとしてくださるのです。神の義の主語は神様であり、神様を 主語とする能動的で創造的な義なのです。許しがあり和解があるだけではなく、キリストにある新しい創造があり、そして最後にキリストと同じ姿に変えられる栄華されるに至ります。主イエスキリストとキリストを身にまとわせてくださる聖霊なる神様の道からによって、神の義は罪の許しによる神様との和解である義人から新しく作られて聖化されに至ります。そしてついには神様のご栄光に加えられ、ご栄光を表すものとされる栄華へと至らせるのです。パウロが16節の最初で、私は福音を恥としないと語った言葉に、元の文にはなぜならという意味の言葉が記されています。その前の15節に、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのですとあるのを受けて、なぜなら私は福音を恥としないからですと言っているのです。私たちもまた身の回りにいる隣人たちすべてに福音を告げ知らせるものでありたいと思います。なぜならば福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。なぜなら私たちが福音を恥としないからです。私たちがキリスト者とされた自分をではなく、罪人であった私をキリストのものとしてくださった 父子聖霊なる神様を誇りとするからなんです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。使徒信条が告白するように、全能の父なる神様、一人子であられるイエス様をこの世界に送ってくださり、父子聖霊なる神様を信じる者を救ってくださいました。神様から離れ罪に陥ってしまった人を滅ぼしてしまうのではなく、罪人の身代わりに御子イエス・キリストを十字架につけてくださることで神の義は表されます。どうぞ私たちの罪を許すだけではなく、私たちに神様との和解をもたらしてください。永遠の平安に満たされた父子聖霊なる神様、その愛の交わりに加えてください。人間は誰も皆いつかは死を迎えなければなりません。しかしどうぞ私たち、そのような時にも怖がらなくていい、安心していいということもできるものとしてください。救いを得させる全能の神様の道からを信じ、それを伝えることができるものとしてください。どうぞ私たち、キリスト者とされた自分をではなく、罪人であった私をキリストのものとしてくださった父子聖霊なる神様を誇るものとしてください。主イエスキリストとキリストを身にまとわせてくださる聖霊なる神様の道からによって、私たちを罪の許しによる神様との和解である義人から新しく作られて聖化されるものへと導いてください。そしてどうぞ神様のご栄光に加えられ、ご栄光を表すものとされる栄華へと導いてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。